ジョルジュ・バタイユ、眼球譚、生田耕作、訳。猫の目。私は孤独な生い立ちだった。物心ついて以来、性的な事柄に悩まされ続けてきた。16歳の頃のことだ。丸々海岸で、シモーヌという同い年の娘に出会った。お互いの家庭が遠縁関係にあることが分かったとき、二人の間は急速に親しさを加えた。知り合って三日後に、シモールの別荘で彼女と二人きりになった。彼女は黒の学生服を着て、ノリの効いたカラーをつけていた。彼女もまた同じ悩みを抱いていることに、私は薄々気づき始めていた。ところでその日、それはことさら激しかったと見え、服の下は素っ裸のようだった。膝の上まである黒い絹靴下を履いていた。私はまだ彼女の尻まで覗く機会に恵まれていなかった。シモーヌの相手に、私はよくこの尻という言葉を使ったが、それは性の用語の中でもとびきり素晴らしいものに思われた。学生服をまくり上げれば裸のお尻が見られるだろうと頭の中で想像するだけだった。廊下に猫用のミルク皿が置かれていた。お皿はお尻を乗っけるためにあるのよ、シモーヌが言い出した。賭けをしない？あたし、このお皿に座ってみせるわ。賭けてもいいよ。座れるものか。息を弾ませて、私はやり返した。暑い日だった。シモーヌは、皿を小さな将棋の上に置き、私の正面に陣取ると、私の目を見つめながら、腰を落とし、臀部をミルクに浸した。私は頭に血が昇り、わな泣きながら、しばらく身動きもできなかった。一方、彼女は私の白物が半ズボンを突っ張るのを見つめていた。私は彼女の足元に身を横たえた。もはや彼女は身白ぎもしなかった。初めて私は、白いミルクに浸った彼女の桃色と黒色の肉体を目にしたのだ。どちらも負けず劣らず顔をほてらせ、長い間私たちは不動の姿勢を続けていた。突然彼女は立ち上がった。ミルクが桃を伝って靴下まで流れた。小さい将棋に片足をかけ、私の頭上に立って、彼女はハンカチで体を拭った。私は床の上をのたうち、自分のものを愛撫するのだった。お互いの体に触れ合うことなく、同時に私たちは頂点にまで登り詰めた。そのくせ、母親が戻った後、低い肘掛け椅子に腰を下ろして、私は少女が母親の腕に抱きすくめられた瞬間を利用した。こっそり服を持ち上げ、彼女の温かい腿の間に手をすばり込ませるのだった。G を繰り返したくて、矢も盾もたまらず、私は家へ飛んで帰った。翌る日、目の縁に、熊を作っていた。シモーヌは私の顔をじっと見つめ、私の肩に顔をうずめてこう言うのだった。もう私をほったらかして一人で済ましちゃいや。こうして私たちの間には緊密なやむにやまれぬ式場関係が生じ、 二人は一週間にあげず出会うのだった。それについて話し合ったことはほとんど一度もなかった。私の前で彼女も同じような名乗しがたい感情を味わっていたことは見当がつく。ある日、二人で自動車を飛ばしていた時のことを思い出す。私は自転車に乗った一人の若い美しい女を跳ね飛ばし、危うく首を車輪で引きちぎるところだった。生き絶えた少女を私たちは長いこと見つめていた。半ばムカつくような、半ば痛いけな、その肉体から発散する恐怖と絶望は、私たちが二人一緒の時、いつも味わう感情に似通っていた。シモーヌは普段は平凡な性格だ。大柄な美人で、目つきにも声つきにも自暴的なところは少しもない。だが、官能への欲求があまりに激しいため、些細な刺激にも表情は一変し、血行を早まり、不意の恐怖に襲われ、反抗へと、絶えず幸福と安寧を破滅に陥れる行動へと突っ走るのだ。この無言の容赦ない痙攣、それを私も共有していたが、に初めて私が気づいたのは、彼女が皿に尻を乗せた日のことだ。そんな折以外は、二人はほとんどお互いを注意して眺めることはなかった。満足した後の短い視感の瞬間を除いては、私たちは落ち着かず、ふざける気分にもなれないのだった。お断りしておかなければならないのは、性交を行うまでに、私たちは随分暇取ったということだ。機会あるごとに、私たちは遊びにふけるのだった。羞恥心がなかったわけではない。むしろ逆である。だが、なんとなく落ち着かぬ気分が、私たちを挑戦へ駆り立てるのだった。そんなわけで、今後は G をやめるよう私にせがむと早速、その時私たちは断崖の頂にいた。彼女は私のズボンを脱がせ、私を地面に寝かせ、そして自分もスカートをまくり上げると、私の腹の上に腰を下ろし、私の上で防火の境地に陥った。私は指を浸水で浸して、彼女の尻に差し込むのだった。次に、彼女は頭を私の竿の下にして、両膝を私の肩に支えて、尻を持ち上げ、ちょうどその高さに頭を保っている私の方へそれを近づけた。お尻までおしっこを吹き上げられて？彼女は尋ねた。できるとも。私は答えた。だけど君の着物や顔にかかっちゃうよ。構わないわ。彼女はきっぱり答える。そこで私は言われた通りにしてみせた。が、し終わるや否や、またたちまち彼女をびしょ濡れにしてしまった。今度は白い精液で。ところで、濡れた衣服と、二人の裸の腹と、精液の匂いに、海の香りが混じり合うのだった。夕闇が迫ってきたが、私たちはその姿勢のまま、みじろぎもせずにとどまっていた。と、その時、草を踏む足音が聞こえた。じっとしてて、シモーヌが頼んだ。足音は立ち止まった。近づいてくるのが何者かはわからなかった。私たちは息を殺していた。そんな風に持ち上げられたシモーヌの尻は、まさしく力強い訴えのように見受けられた。電肉は深々と二つに割れ、滑らかに引き締まり、火の打ち所はなかった。 冷や汗た人間は、男にしろ女にしろ、たちまち降伏して、自分も衣服をかなぐり捨てずに折れないことは確実だった。再び足音が聞こえた。ほとんど駆け出さんばかりの足音が。そして、一人の素晴らしい少女が姿を現した。私たちの友人の中で、一番清純で、一番可憐なマルセルだった。元の姿勢でいてついたまま、私たちは指一本動かせなかった。いきなり草むらの中に泣き伏したのは、私たちのその気の毒な友人の方だった。そこでようやく身を引き離すと、私たちはその投げ出された肉体の上に踊りかかっていった。シモーヌはマルセルのスカートをめくり上げ、ズロースを引き剥がし、うっとり見惚れながら、彼女自身のものにも劣らず愛くるしい、もう一つの尻を私の前に向き出した。夢中で私はそれを抱きしめ、一方でシモールのそれをいじくるのだった。彼女の方は、マルセルの腰に両足を巻きつけていた。そして奇妙なことに、相手は、今では結び泣き以外は何一つ隠そうとはしなかった。マルセル、私は声を張り上げた。お願いだ。もう泣かないで。僕の口にキスしておくれよ。シモールの方は、マルセルの美しく垂れた髪を愛撫し、体中、ところ構わず、接吻の雨を降らせるのだった。一方、空は嵐に変わり、夕闇に連れて大粒の雨が降り始め、炎天と無風に打ちひしがれた一日の後で、張り詰めた気分を和らげるのだった。今では凄まじい海鳴りの音を圧して、長い雷鳴が轟き、そして稲妻の光は真っ昼間の馬鹿のように、声をなくした女たちの激しく揺さぶられる二つの尻を浮かび上がらせるのだった。凶暴な桜が私たち三人の肉体をかきたてていた。若い二つの口が私の尻と睾丸と竿を奪い合い、私の方は唾液と腎水で濡れた両足を広げっぱなしだった。まるで怪物の手から逃れ去ろうとでもするかのように、その怪物とは自分の荒々しい動作でもあるかのように。暖かい雨が滝のように降り注ぎ、私たちの体中を伝え流れた。激しい雷鳴が私たちを揺さぶり、私たちの熱狂をいやまし、きらめくたびに私たちの恥部を見せつけ、私たちの口から絶叫を発させるのだった。シモーヌはぬかるみを見つけ、その中に浸っていた。泥で陰部をこすりつけ、土砂降りの雨に打たれながら、彼女は快感に達するのだった。水たまりに顔まで浸り、土まみれの両足の間に私の頭を締め付け、片腕でマルセルの腰を抱きかかえ、片手でマルセルの腿を引き寄せ、それを思うざま押し広げながら。衣装タンス。この頃から、シモーヌは尻で卵を割る遊びに熱中したした。そのために、彼女は頭を肘掛け椅子の座部に置き、背もたせに背中をくっつけるようにして、私の方へ、両足を折り曲げるのだった。一方、私は彼女の顔にぶちまける目的で自分のものをいじくるのだった。次に私は穴の上に卵を乗せる。すると彼女はそれを深い割れ目の中で操って楽しむのだ。腎水がほとばしる瞬間に尻たぶが卵を押しつぶし、 彼女は快感に到達し、私は彼女の尻に顔をうずめて、そのおびただしい汚れの中に浸り込むのだった。こうした手札を彼女の母親に見つかったこともあった。が、とびきりおとなしいこの貴婦人は、お堅い性格であったにもかかわらず、最初の時は何も言わず、遊戯を見守っていただけだった。そんなわけで、私たちには彼女の姿が目に入らなかった。察するに、母親は恐怖で口が聞けなかったのだろう。ことを終えてから、大急ぎで私たちは後片付けにかかるのだった。私たちは彼女が入り口に立っているのを見つけたのだ。気づかないふりをしているのよ。そう言うと、シモーヌは尻を拭い続けた。悠々と、私たちは部屋を後にするのだった。数日後には、シモーヌは私を相手に、ガレージのたるきを使って体操を続けながら、彼女の姿が目に入らずに、その下で立ち止まった母親の上に、小便を引っ掛けた。悲しげな目つきで、私たちを見つめながら、年のいった貴婦人は、水黒いをするのだった。その困惑ぶりがあまりに著しかったので、私たちは、いたずら心をかきたてられた。シモーヌは、ゲラゲラ笑い、四つん這いになって、私の目の前に尻を向き出し、私の方は、彼女の服をめくり上げ、母親の面前で彼女を裸にする喜びに酔いしれながら、G にふけるのだった。あれ以来一週間ばかり、マルセルの姿を見かけなかった。ところが、通りで私たちはぱったり彼女に出くわした。内気で、ウブで、信心深いその金髪娘は、頬を真っ赤に染めたので、シモーヌは新たな愛しさを込めて彼女を抱きしめるのだった。ごめんなさいね。小声でシモーヌは彼女にささやいた。この間のことは悪かった。でも、あんなこと水に流して、これまで通り仲良くしましょうよ。約束するわ。もう、あなたには触らない。マルセルは、至って意志薄弱の方だったので、私たちについて、シモーヌの家へ、おやつを呼ばれに来ることを承知した。友達が何人か同席した。ただし、茶代わりに、私たちは、シャンペンを浴びるように飲むのだった。マルセルの恥じらいぶりに、私たちは心を動かされていた。お互いに胸中を差し合い、シモーヌと私は、もはや何者の前にもたじろがぬ決意を固めていた。マルセルの他には、美しい少女が三人と、少年が二人居合わせた。八人の中で、最年長者も、まだ、17にはなっていなかった。飲酒の効果はてきめんだった。けれども、シモーヌと私以外は、誰も私たちの思惑ほどには乱れなかった。レコードが私たちを窮地から救い出してくれた。シモーヌは一人で激しいラッグタイムを踊りながら、足を尻まで見せつけるのだった。他の娘たちもすっかり浮かれ立っており、彼女に誘われた時は尻込みしなかった。それにズロースはつけていたものの、ほとんどむき出し同然だった。マルセルだけが酔ってはいたがおとなしく、踊りに加わろうとはしなかった。シモーヌはすっかり酔っ払ったふりを装うと、テーブルクロスを引っ剥がし、それを高々と掲げて、賭けを持ち上げ、 持ちかけた。誰かかける人はいない？みんなの前で、あたし、テーブルクロスの中に、おしっこをしてみせる。大体が、ふざけた騒々しい若者の集まりだった。男子のうちの一人が挑戦した。勝った者は何でも要求できることに決められた。シモーノは、少しのためらいも見せずに、クロスを水浸しにしてしまった。だが、自分の大胆な行いに、彼女はすっかり興奮するのだった。そのため、向こう見ずな若者たちは、正気を失い出した。何でもいただける約束だったわね。かすれた声で、シモーヌは歯医者に向かっていった。みんなの前であんたのズボンを脱がさせてもらうわ。それは難なく実行に移された。ズボンが取り除かれると、シモーヌはシャツを剥がした。滑稽に見えるのを防ぐために。けれども別段深刻な事態には至らなかった。シモーヌは片手で友人の竿を軽く愛撫した程度だった。ところで彼女の念頭にはマルセルのことしかなかったのだ。当のマルセルは私に向かって帰らせてほしいと頼むのだった。君には触らないって約束しただろう、マルセル。だのになぜ帰るなんて言い出すの？だって、かたくなに答える。憤りを交えた怯えに取り憑かれたのだ。突然、シモーノが床の上に倒れ、みんなを震え上がらせた。彼女は次第に、狂乱の度を高める興奮に取り憑かれていた。転換の発作に襲われでもしたように、服をはだけ、尻をさらけ出し、ズボンを剥ぎ取った少年の足元を転げ回り、尻滅裂な言葉をつぶやくのだった。おしっこを引っ掛けて、お尻の穴に引っ掛けて、担えたように繰り返すのだ。マルセルはまじろぎもせずに見つめていた。頬を真っ赤にほてらせた。顔を背けたまま、私に向かって、彼女は着物を脱がせてほしいと言い出した。私はそれを引き剥がし、続いて下着を取り除いた。ガーターと靴下だけは残した。私が刺激し、唇に接吻する暇も与えず、彼女は無誘病者のように部屋を横切ると、ノルマンディ風の衣装ダンスのところまで歩み寄った。そして、その中に閉じこもってしまった。シモールの耳に何事か囁いてから、そのタンスの中で G を行うつもりで一人きりにしてくれるよう頼んだのだ。断っておくが、私たちはみんな酔っ払い、お互いの大胆な行動に圧倒されていた。少年のうちの一人は裸で女の子に座れていた。シモーヌは起き上がるとスカートをまくり上げ、中で G を続けるマルセルの激しい喘ぎが聞こえる衣装タンスに尻をこすりつけるのだった。突然、気違いじみた行動が起こった。水の音に続いて、一筋の砕流が、ついで小川のような流れが、影の扉の下から現れた。哀れなマルセルは、タンスの中で気をやりながら小便を漏らしてしまったのだ。続いて起こった酒臭い爆笑は、倒れる肉体、持ち上げられた足と尻、濡れたスカートと人水の乱気騒ぎに出してしまった。無意識のしゃっくりのように、笑いはぶり返しはしたが、尻と一物の強法を押しとどめる力はなかった。が、間もなく、哀れなマルセルはただ一人、死体に激しくすすり泣くのが聞こえた。今や牢獄と化したにわか作りの便所の中で、半時間ほどして私はいくらか酔いが覚め、マルセルを衣装タンスから救い出すことを思いついた。 惨めな少女は望みを絶たれ怯え熱に浮かされたように震えていた。私を見た途端、彼女は異常な恐怖の色を浮かべた。私は顔青ざめ、血にまみれ、服は歪んでいた。彼女には、背後には、汚れた裸の肉体が、凄まじい狼藉ぶりで横たわっていた。グラスの破片が、中の二人を傷つけ、血だらけにしていた。一人の娘は嘔吐の最中だった。激しい、気違いじめた笑いに取りつかれ、あるものは服を、あるものは椅子や床を湿らしていた。そこから発する血と精液と庭とヘドの匂いは、私を恐怖でたじろがせた。だが、マルゼルの喉から引き裂かれた悲鳴は、それにも増して私を震え上がらせた。言い添えておくと、シモーヌの方は、腹をむき出したまま、片手を前に当て、顔には安らぎの表情を浮かべて眠り込んでしまっていた。マルセルは、わけのわからぬつぶやきを漏らしながらよろもき出たが、もう一度私を見た途端に、死神と向かい合いでもしたように後ずさった。床に崩れ、人間のものとも思えぬ悲鳴を連発した。奇妙なことに、その悲鳴は私の腹を据えさせるのだった。もうじき人が駆けつけるだろう。逃れようはなかった。私が逃げ出す努力も、体裁を作ろう算段もしなかった。それどころか、自分からドアを開けに行った。前代未聞の情景と乱畜騒ぎ。部屋に踏み込んだ親たちの悲鳴と怒声と、大げさな威嚇はたやすく想像できよう。劣化の叫びとヒステリックな罵倒とともに、裁判、終身懲役、絞首刑が持ち出された。私の仲間までが歩み切ってした。ついには怒声と号泣が苦しい修羅場と化するまでに、まるで松明に火がつけられてもしたかのように。それにしてもなんというひどさ。正気を失った連中の悲劇的錯乱は制しようがないように思われた。マルセルは裸のまま身振り交じりに悲鳴を通して耐え難い道徳的苦悩と恐怖を伝え続けていた。取り押さえようとする腕に囲まれた時、母親の顔にかぶりつくのが見られた。親たちの乱入はわずかに残された分別まで壊してしまった。警察の手を借りねばならなかった。前代未聞のスキャンダルは界隈中に知れ渡った。